知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の iSTUDIO から高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市動物愛護事務所の島崎さんに飼い主のいない猫の避妊去勢手術費の補助についてお話をいただきます。島崎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回のテーマが飼い主のいない猫の避妊去勢手術費の補助についてなんですが、どうして野良猫に避妊去勢手術を行うんですか？
はい、市内には野良猫が飢えてしまってはかわいそうだという優しいお気持ちから、あるいは癒しを求めて猫に餌を与える方がいらっしゃいます。しかし野良猫に避妊去勢手術をせずに餌だけ与えているとどんどん増えてしまって、糞尿や発情期の鳴き声、子猫の増加などで近隣とのトラブルになります。子猫がどんどん生まれることで交通事故や病気などにかかる不幸な野良猫が増えてしまうことにもつながります。餌を与えるのであれば避妊去勢手術を行い、周辺の清掃なども行ってしっかり管理していくことが大切です。野良猫に避妊去勢手術を行うことを TNR 活動、T トラップ捕まえる、N ニュータ手術をする、リターン、R はリターン元の場所に戻すという活動ですが、一宮市はこの TNR 活動を支援しております。
そうなんですね。猫の幸せ、市民の幸せを考えたらかわいそうだからと餌だけを与えてはいけないということですね。餌を与えるならそれ以外のことも責任を持たないといけないですね。
はい、
不幸な野良猫が増えないようにこのような事業があるんですね。これは以前から行われている事業なんですか？
令和3年度に一宮市が中核市になりまして、動物愛護は愛知県から一宮市が直接行う事業になりました。中核市となって1年後の令和4年度からこの事業をスタートいたしました。今年は制度が始まって2年目になります。
昨年はどのぐらいの方が補助を受けたんですか？
令和4年度は約100名の方が補助を受けられました。
補助を受けるにはどうしたらいいんですか？
まず手術を受けさせたい野良猫の写真を撮って申し込み書に必要事項を記入します。また野良猫であることをご近所の方に、確認していただく必要があります。申し込みは令和6年3月22日までに中保健センターの窓口、インターネットの両方で受け付けています。
申し込み書は市のウェブサイトからダウンロードすることができるんですよね？
はい、
市のウェブサイトでも申し込みができるんですか？
できます。電子申請のページは市のウェブサイトの中から飛ぶことができます。一宮市飼い主のいない猫などで検索してみてください。
はい、では補助を受けるための条件はありますか？
はい、一宮市民の大人の方であれば誰でも受けられます。ただし、市内の動物病院ならほとんどが対象の病院なんですが、一部には例外もありますので気になる方は事前にお問い合わせください。ウェブサイトにも補助を受けられる病院が掲載されています。また手術する猫ですが、必ず手術した猫の印である耳カットをしていただくことになります。耳カットは動物病院で手術の時一緒に行うんですけれども、先生に野良猫だから耳カットしてくださいとしっかり伝えないと行っていただけないことがあります。動物病院で忘れずしっかり申請してください。
はい、わかりました。いろいろね、確認して申請した方がいいですね。
はい、
では補助金額を教えてください。
メス1万2000円、オスは8000円になります。別の補助制度と併用ができるので、メスなら合計1万4000円、オスだと9000円の補助が受けられます。
申請から手術までの流れを教えてください。
まずは手術を受けさせたい猫の写真を用意して申し込み書に記入します。記入に不備がなければ申請完了です。申請が完了したら動物病院で手術の予約を取ります。手術の予約が取れたら猫を捕まえて手術日に動物病院に連れて行きます。 手術してもらったら、同時に手術した猫である証拠の耳先カットをしてもらいます。手術が済んだ猫の写真を撮って病院で領収書をもらい、その領収書と術後の写真を添えて完了報告書を提出します。術後の写真は耳をカットしたことがはっきりわかるものがいいですね。
島崎さん、一つ質問なんですが、
はい、
野良猫に避妊手術を受けさせるのはどうしたらいいですか？野良猫は簡単には捕まらないと思うんですが、何か方法ありますか？
はい、最もなご質問です。野良猫は普通素手とか虫取り用の網で捕まえることはちょっとできないですね。動物愛護事務所では無料で猫の保護器というものを貸し出しています。これは猫を捕まえるための大きなカゴのようなもので、中に餌をセットして猫をおびき寄せて捕まえます。普段餌をもらっている猫ならかなりの確率で捕まえることができます。
はい、わかりました。それでは最後にメッセージをお願いします。
はい、飼い主のいない猫に無責任に餌だけ与えることはかえって不幸な猫を増やすことにつながりかねません。本当に猫のためを思うのであれば、猫が地域で悪者にならないようにしてください。野良猫に迷惑を感じている方も、地域に猫がいることは猫自身のせいではありません。また野良猫を捕獲して殺処分することは動物愛護法で禁じられています。保健所は野良猫を捕まえて殺処分してくれるという誤解をしておられる方もまだたくさんおられますが、保健所ではそのようなことはしておりません。餌をあげている人にただ餌を与えるのをやめろと言ってもなかなか言うことを聞いてくれませんし、法律で餌やりを禁じることもできません。迷惑を感じているからこそ避妊去勢手術を行った方が早く問題が解決するということもあるかもしれません。お一人ではなく近所の同じように迷惑を感じている方と一緒に対処すれば、一人当たりのご負担は少なくなります。野良猫を減らすことが地域のトラブルを減らすことにつながり、快適な環境を守ることにもつながります。野良猫の問題は地域の環境問題なのです。気になる方はぜひ動物愛護事務所までご相談ください。
島崎さん、ありがとうございました。
はい、
今回島崎さんにお話しいただきました飼い主のいない猫の避妊・去勢手術費の補助については、広報一宮4月号14ページで紹介されています。お問い合わせは一宮市動物愛護事務所、電話0586-721122、0586-721122です。 iWave。 それではここで一曲、一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。
iWave。
ここからは一宮市情報をお届けします。まずは高齢者の栄養講座についてのご案内です。バランスの良い食事やフレイル予防の食事の講義が行われます。日時は6月13日火曜日、20日火曜日、午前10時から11時30分。会場は微細障害学習センター。対象は65歳以上の高齢者で2回とも参加できる方。定員は先着12人。お申し込みは5月1日月曜日から電話で高齢福祉課までお願いします。お申し込みお問い合わせは高齢福祉課電話0586-28-9151 0586-28-9151 です。続いてボディメイククラスについてのご案内です。たるんだお腹を引き締める腹筋トレーニングと糖質の上手な取り方、運動実技が行われます。日時は6月13日火曜日、午前10時から11時30分。会場は微細障害学習センター大ホール。対象は市内在住の18歳から49歳の方。定員は先着20人。託児があります。1歳以上の未就園児先着で12人。お申し込みは5月1日月曜日から電子申請または電話でお願いします。お問い合わせは西保健センター電話0586-634833 0586-634833 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
76.5 iWave。 続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。
それでは最後に弁護士による多重債務者無料相談会についてのご案内です。日時は5月18日木曜日、午前9時30分から午後3時35分。会場は本庁舎観光交流課。対象は市内在住の方。定員は先着6人、1人45分。お申し込みは5月1日月曜日から16日火曜日までに電話で観光交流課までお願いします。お申し込みお問い合わせは観光交流課電話0586-28-9148 0586-28-9148 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。